2007年3月18日主日礼拝、ルカによる福音書11章の、5節から9節までです。ここでは前のところの主の祈りの続き、具体的な説明、主イエスによる具体的な説明です。でそれを主の祈りの最初の方を補足するものになっているわけですね。この主の祈り、これはどんな人でも、どこででも、いかなる場合にでも祈ることができる。しかも最も奥の深いものであり、最も神の御心にかなう祈りであると。ですから私たちが朝起きた時でも祈ることができるし、夜寝る時でも祈ることができるし、礼拝の時でも祈ることができるし、葬儀とか結婚式とか、そういった儀式的なところ、あるいはまた病人のところ、あるいは自分自身が非常な苦しみにある時、そして死の近づいた人、あるいは死の近づいた時、それから遠い国の非常な飢饉や飢餓、食物や戦争、食物がなく戦争のようなひどい状態のところの人々、そのようなありとあらゆる人たちが、しかもこのイエスの時代の2000年前から今日に至るまで、どのような社会的情勢が変わっても、この祈りを必要としない時代はなかったわけです。いかなる時代でも、いかなる状況のもとでも、この祈りがずっと祈られてきた。そういう意味では普通の人間の祈りと全く違う、やはり神様が啓示した祈り、指し示した祈りだということがわかります。人間のごく自然な普通の人の祈りというのは、困った時だけ自分の都合のいいようにというわけですね。例えば自分が大学入試を受かりたいと、そしたらその入試を合格させてくださいと、それはその人だけに当てはまること、やはりその時だけ、通ってしまったらもうそんなことは全く忘れてしまうんですね。そのように本当の一話限りのもの、あるいはその人だけにしか関係のないもの、社会の国には大学やどころかですね、文字教育すら受けていない、文字が読めない人たちが何十パーセントもいるような国も外残っているわけです。そういうところでは大学に通らせてください、受験の合格するとかいうはるか以前の問題になるわけですね。まあ、そういう意味でこの死の祈り、皆が聖とされるですね、別格のものとされるように、どんなことがあっても神様の真実と愛と正義、永遠性というものは変わることがない、汚されないという、そういう意味で聖とされる、みんながそのように思いますように、神様の御国ご支配が来ますように、病気のところでも、不正なところでも、あるいは弱っているところ、闇のところ、飢餓のところでも、死にそうな人のところにも、私たちに必要な口から入る普通の食物、これは昔も今も飢餓状態の人たちは数限りなくおるわけですので、そういう具体的な食物もください。それからまたムダテレスが言ったように、この世界は愛の砂漠、愛という、純粋な愛という面から言ったら砂漠のように、その愛はないと、砂漠に水がないように何もない。ですからその神様の本当の愛、神様の御言葉、神様の霊を霊的な食べ物としてくださいというお願いですね。ですこの3つが神様にですね、神の国の特に関わることでありますが、次の祈り、一番人間の根本問題、ありとあらゆる人間の問題は、みんな本当の正しい神様の御心からそれていると、罪ということですので、その罪を許してくださいと、そして正しい道へと引き上げてください、導いてくださいという祈り、 そして様々な意味の、この前言いましたように様々な意味の誘惑っていうのは正しい道からそれることを全て言うわけですね。神様なんかいないんだとかですね、言ったその気持ちそのものが早も誘惑に負けているということではありました。そしてそういったことを踏まえて今日のところになるわけです。で、これ非常に広範な今の祈りがですね、広い領域に当てはまるに対して今度は非常に具体的ですね。誰かが、友達がいて真夜中に、その人のところに行き着くように行ったと。ある人はですね、ある人が次のように友達のところ真夜中に行った。それはパンを3つ貸してください。どっちかというと旅行中の友達は私のところに来たけど何も出せないんだと、この状況を見ても非常に特殊であるというのが分かりますね。真夜中に、わざわざ、パンがないから、遠くから旅をしてきた友達が真夜中に立ち寄ったけど何も出すものがないと。ここですぐに分かるのは何か特別な事情があるということですね。真夜中に立ち寄った、本来、真夜中に立ち寄ったりするものではないですね。昔は真っ暗闇でしたから、月がなければ夜なんかは旅行ができない、旅ができないわけです。何らか特別なことが起こった、事件に巻き込まれたとかですね、道迷ったとか、あるいは病人が出たとか、なんかそういうことでですね、夜中にその人のところにたまたま来てしまったと。もっと早く来る予定だったでしょうが来れなかったようですね。そしてしかもですね、どうもお腹も空いておると、そういうような特別な状態のお客が来た時に何も出せない、そういうことからこの人は貧しい人だったということは分かりますね。そのような特別な状況に置かれた人がやっとたどり着いた、そこに来て、どうも食事もしてないから出したいと言っても何にも出せない、何も持っていないというわけですね。そういう貧しさの中だけどこの人が持っていたのはその友人への愛があったということになります。もう普通ならばですね、今ないからまた明日の朝になって友達のところ行ってもらってこようと思うものですが、まあ早く休んでくださいと、友達にはですね、夜中ですから、まあ、早く休んでくださいと言って、出すものがないあったらですね、明日の朝になってと。ところが何らかの事情でですね、詳しいことは分かりませんが、今出さなきゃならないと、そういう事情があったようですから、非常に幸福だったのかもしれないわけですね、その真夜中に立ち寄った友達。そしたら真夜中にですね、よその家にパンをもらいに行くなんて非常識なこと、普通はとても考えられないことです。だけどこの真夜中に立ち寄った友達のこと、非常にこの友達思いだったから、夜中であるのにですね、その昔はさっきも言いましたように月が出ていなければ真っ暗闇であるわけですね、夜っていうのは非常に危険性もあるようなのに、わざわざ真夜中に行って、真夜中なんか行けばこれは非常に相手に迷惑になるはずですね。相手に迷惑になる以上に、この真夜中に訪ねてきた旅人がより何らかの意味でですね、食事をどうしても出してあげないといけない状況にあったと、特別な状況にあったから、この人はですね、はい、これから行こうとする友達、夜中に起こして申し訳ないけれども、それ以上にこのことはもう二度とないのかもしれないですけども、特別な状況のためにですね、そのためには真夜中を押してでも行くと。そういうこの友達への愛とですね、一方では非常な熱心さ、真剣さがあったというんですね。ただそのことだけを考えてする。実際にその夜中に友達のパンをもらいに行ったらですね、当然その人は面倒をかけるなと、もう戸を閉めたし子供たちも寝てると、家族もみんな寝てるんだと、起きてあげるということはとてもいかないと、もうこれは機嫌を悪くして怒って言うはずです。で、それはでも予想されたことです。でそこで引き下がらないでですね、友達だからといってもそういうふうにしてくれないか、諦めないで 願い続ける、求め続ける、その非常に必要に頼めば起きてきて必要なものを与えると、こういう言い方をしているわけですね。自分のために必要に求めるというのはこの他人のためだったんですね。ここも大事なところですが、他者のために本当に求めるという切実にしかも真剣に求める、こういう姿勢は祝福されるということです。もちろん自分のために自分が非常に苦しい状況にある自分自身や家族あるいは社会とありますが、まあ、自分のことが非常に苦しければこれは必死になって求めざるを得ないわけです。それは福音書の中にもあることですね。あの12年間も長い血を患った女が人に触れたらその人も汚れるということで解説もできないような状況だったわけですけども、イエスが近くに来られているということを知ってですね、非常な覚悟を持ってですね、そして人の見込みの中に入ってイエスの房にでも衣の房にでも触れたらと、そういう必死な求める気持ち、真実のただその一点を見つめて求める気持ちはイエスによって叶えられたということも書いてあります。そういうひたすらなイエスへの向けた眼差しというのは何らかの形で祝福される、聞かれるということは分かります。でそれ以上にここではですね、さらに、前のサマリア人の例えもありましたが、他者に対する配慮気持ちというのが特別にこのように真剣であるということ、そういうところをですね、隣人を愛するより困窮している、夜中に小皿がない、食べるパンもない、で自分も出すものがないと、そういう何にもないというですね、その友達も自分が食べるものを十分持ってきたら、その友達その夜中に来てもですね、そこの家の人が出すものないと困ったりしないわけですが、もう十分自分たちは食べてるからと、食事なんかいいですよと、飲食も食べたからということだったら十分いけるわけですね。そして朝の朝も全部食料を持っていますと、でもそういうことは言えなかったですね、夕食食べてなかった、どうも食べてなかったです。でそういうふうにこの真夜中に訪ねてきた旅人も、そこに立ち寄ったところの先の人もですね、食事もちゃんとできないような状況にあったと、そういう何もない、いわゆるこの貧しい状態から真剣に求める祈りに聞いてくださるということが一つはここであるわけです。でその後で有名な求めをさらば与えられる、探しをさらば見出さんと、門を叩けさらば開かれんということが出てきています。この求めるというのはそういう自分の単なる一時的なものでなくてですね、他者の非常な困窮を困った状況の中、そこに愛のゆえに求める、それが一番祝福される求め方だという意味でですね、ルカの福音書ではこのような特別な例えにつなげてあるわけです。自分のために何かを求める、それを与えられたらそれを終わってしまうけども、他者のために真剣に求めようとする祈りは、その人が何か与えられたら、他者っていうのはいくらでもおるわけです。でこういう祈りを本当に神に促されてする場合には終わることがない、そういう終わることのない祈り願いっていうのは祝福されていくと、神様からですね、特別な良きものが与えられていくと、まあ、そういう意味でですね、ここではこの特別な夜中に来た友達のためにパンを出そうという、そのために必死に夜中にでも出かけていってパンをその人の友達に食べる人のために与えようとするわけですね。サマリア人がですね、旅の途中に強盗に襲われた人を解放してですね、そうして宿屋に連れて行って解放したと、翌日、前の実証の35のところですね。で翌日になったら、デナリオン銀貨2枚を出して、宿屋の主人に言ったと。この人を解放してくださいと。費用がもっとかかったら、買い分けにも払いますと。まあ、そこまでして、徹底して、同じ人のために、 労力とエネルギーとしかもお金まで払う、負担まで費用までかけてという、非常なこの全くの知らない隣人への配慮愛というものがありますが、今日のこの夜中の出来事、夜中にこの取った態度というのも、そのサマリア人の取った態度、隣人への愛というものとがですね、共通したものが感じられるところです。そういう日にこの求めをさらば与えられんというこのことはですね、普通は自分というものをまず思うはずですね。自分のために何かを求めて与えられるんだと、その一人でに私たちはこの何か自分中心になっているところがあるわけです。神の国のために、他者のために、神の愛のために、隣人への愛のために求める、それが一番この求め方としてはですね、神様に祝福される求め方であると。理性的に考えたら分かるわけですね。自分だけ健康ください、元気になっていろいろできますようにっていう、そういう祈り、自分の家がしっかりした余裕になるようにと、地震が来ても壊れない家にしてくださいと、お金も十分してください、自分の夫や妻家族みんな無事に暮らしてくださいと、そういう祈りだけ一生懸命祈って、他のことは全然どういう状況であろうと何も考えない、祈りもしない、気にもしないと、そういうふうな心は少なくとも神を愛し隣人を愛するというイエス様のよって示された神様のご意志には合わないということですね。それはまだ神様の本当のご意志を知らない自然のままの人間であればそういうことになりますが、ここでそういうふうに求めなさいというのは何を求めるのか、そういうことが当然大きくクローズアップしていくんですね。自分だけのことを求めたら与えられるんだというふうに勝手に読んでしまうことが多い。私なども子供の時からこの言葉を知っていましたが、当然それはですね、他者のために何かを求めようなんて思ったこともなかったですね。この子供の時に、小学生の時にこの言葉を聞いた、あ、求めと、自分が欲しいものなんか求めたら与えられるとかいうですね、言葉あるんやと。いや、でも現実には何か欲しいと求めてもですね、友達が欲しいとかですね、あるいはこういう食べ物欲しい、お金も欲しいとか、自分が走る能力とかですね、もっと勉強できるとか、なんか、そういうことを求めたからすぐ得られるもんじゃないから、そういうことはこのうち忘れてしまうわけですね、誰でも。ですから求めるから与えられるっていうことはですね、この聖書の言葉にははっきりした条件ですね、そういうものがあるということは確かに書いてあるわけです。で、このことはですね、例えばヨハネの福音書で、一番はっきりと書いてあることですね。ヨハネの福音書の15章の7節、198ページです。15章の7節、ヨハネ福音書15章7節を見ますと、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、望むものを何でも願いなさい、そうすれば叶えられるですね。このヨハネ福音書の15章の7節にこのようにしてですね、あなた方は私につながっており、私の言葉があなた方のうちにいつもあるならば、このいつもあるとかつながるっていうのは同じ目のですね、とどまるということです。あなた方は私のうちにとどまっている、イエスの霊的なものの中に、イエスにですね、あると、イエスのうちにある、イエスのうちにとどまっている、すなわち言い換えたら、イエスの言葉がいつも私たちのうちにある。イエスの言葉っていうのはイエスの心から出てきている、イエスの心、イエスそのものですね。そうしたらですね、自分だけのことをだけしか求めないっていうような気持ちはなってこないわけです。イエスの言葉が常にとどまってたら、あのイエスの言葉がまさに神を愛し隣人を愛しなさいっていうわけだから、その観点から求めるようになるというわけです。私たちはですね、ほとんどの場合、このイエスにうちにもとどまっていないし、神の言葉、イエスの言葉を全然そういうことで無関係に生きている。 ですから求めた場合にはそういうふうな神様の心とも関係のことを求める、自分中心のことを当然求めてしまう、そういうものが与えられるというようなことは、だから約束はしていないわけです。で、もしそういうのが与えられるとしても、じきに奪われる、あるいはあんまり意味をなさなく、あるいは有害なものになるということが起こるわけですね。ですからこのことは重要ですから、少し言葉を変えて、ヨハネの福音書の15章の16節ですね、すぐ隣、すぐ近くですね、ヨハネ福音書の15章の16節、私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命した。私の名によって父に願う、これと同じことなんですね。さっき言ったこと、私の言葉があなた方のうちもいつもあると、イエスのうちに留まっておるならばですね、イエスの心を持って求める、これが私の名によって求めるというわけです。イエスの名とはイエスの本質ですね、イエスの愛や真実というものを持って、そういうものを促されて求めるとならば与えられると、こういうふうにこの有名な求めをさらば与えられんということも、実はですね、主イエスと深く結びついておるということがわかるわけです。実はこのブドウの木の例えですね、ヨハネ福音書の15章、私はブドウの木、あなた方はその枝だと、結びついているならば板から実を結ぶ、ただこれだけだと思われていることが非常に多いように思いますが、実はこれはですね、求めをさらば与えられんということとも密接に結びついておるものになっているわけです。で、私たちは絶えずこの世において何らかの欠乏感に悩まされているはずです。まず老人や病気の方々は健康の欠乏であり、平安な心が欠乏する、病気で苦しい時には絶えず心が動揺したり苦しんだりイライラしたり悲しんだりということがつきまとうわけです。あるいは小学校、子供に行ってもいじめがあり、これは社会に出てもいじめもある、不正もある、それを黙認するかどうかで非常な窮地に陥る、家族の問題やいろいろな所属、会社、勤め、いろんな問題追加が次へと起こってきますから、絶えず私たちは求めている、そんなことのない良い状態を求めているんですけれども、一番肝心なのはこのイエスの言葉にがとどま、私たちのうちにあると、聖書の精神、神様のご意志がうちにあると、そのうちにある状態で求めないと、いくら求めても求めても与えられないということなんですね。そういうふうにこの今日の求めをそうすれば与えられるとということと、今日のヨハネの福音書と結びつけて読む必要があるということなんです。ルカの福音書ではですね、やはり他者のために求めたわけですね。イエスの言葉はとどまっている、神の言葉はとどまっている、このように夜中に来た特別な事態の人には、自分が誰かから悪く思われても、それをかぶってですね、それを振りかぶって、その夜中に来た特別な状況の人にパンをわずかでも提供しようと、たったパン3つのために、ですね、夜中に行って非常識だと言われることも甘んじて受けてですね、そのように求めていった。人間を本当に求める、自分のためにはどんなひどいこともするっていうようなこともあったり、いわゆる、いろいろな犯罪っていうのはそういうことですね。国家的に戦争までなる、自分の国の利益を守るために他国に侵略して攻め込んでいって、たくさんの人を殺すということもありますけど、そういうふうに求めるっていうことは、非常にこの動物的な奪い取る強欲な求め方があるとともに、他方で聖書が指し示しているのは、このように欠けたもの、何もないもの、安心も弱っているもののために求めようとする、そういう全く何か世界が違う求め方を聖書は提示してやるということがわかるわけですね。私たち自身もやはり非常に悩み苦しむときには、まず私たちを癒してください、キリエレイソンと、主を憐れんでくださいという切実な願い叫びを当然起こす、そのことも主人にもちろんいろいろ書いてあるわけです。それも聞いてくださる、でもそこにとどまっていないで、さらにこのように御言葉に沿って、私たちは求めるように、そういうところへとこのところは言おうとしていることですね。 はい、この求めて与えられるものに関してですね、与えられるのは何かということもありますが、これはさまざまなものをもちろん与えられる。神様が一番良きものを与えてくださるわけですけれども、このルカの福音書で言えば12章、少し後ですね、12章の32節を見てください。31節32節です。ここでもですね、まず求めるべきもの、ルカの12章の31節がはっきり書いてあります。まず神の国を求めなさい、そうすれば他のさまざまなものは添えて与えられる、加えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださるのだと言われています。神の国、すなわち神様のご支配の手にあるものですから、あらゆる良きものですね、健やかさや爽やかな心地よさ、真実や愛、清いもの、永遠のもの、命、水のような潤すもの、だからそういうすべてのものは神の国、神様のご支配の御手のうちにある、そういうものをくださるというわけですね。死後の世界の永遠の命も全部そうです。そういうことで、まず神様のご支配を求める、真実を求め、愛を求め、清いものを求めていきなさいと。そしたらば他のさまざまな必要なものを誰でもみんな持ってるんだけれども、病気であっても必要な健康、必要な支え、心の支え、治療、人、いろんなものが添えて与えられたというわけですね。神の国を求めれば喜んで神の国をくださるというわけですから、しぶしぶでなくて喜んでくださる。ですから本来この喜んでくださるんだけれども、神様のご計画、あるいは人間の本当の気持ちを確かめる、テストするためにですね、すぐに与えられないように見える時がある。だからそこで諦めてはいけないので、今日のところその時にそのように繰り返しですね、まず一番大事なもの、神様の国、御国を求め続けると。でそれが御国が来ますようにという御国を求める祈りとつながっているわけです。そういう祈りを絶えず私たちは持っているならば、神様は喜んでくださる、そういう約束を私たちも真実に受け止めていきたいと思うわけですね。そしてどの人も一人も残らず神様から、その神様の御国を与えられていきたい。体が弱っている人も元気な人も、弱っている人はそれによって支えられるであろうし、世界も霊的社会を広げられるであろうし、健やかな人はそれによって一層その健やかさ、健康を御国のために一層また使うことができるであろうと。私たちが受けてですね、どんな人にも有害がなく過剰がない、過ぎるということがない、これが神様の御国である。そのいかなる状況の人にも神様の御国は一番良いものとしてですね、神様がくださるわけですから、それを私たちもみんなが受けられるようにと願うわけです。